FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは。美川健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。美川健一郎が5時をお知らせします。
ラジオの前の良い子のみんな、始まるよーい。
わ
ー、4月1日月曜日、オリジンチャンプルー。本日のお相手はモンブランの武藤と
ジャッカル山田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい月になりましたけども、
本当よね、晴れましたね。
晴れましたね。
昨日の嵐が嘘のように。
ああ、そうだな、昨日すごかったな。
停電してるとこもあったの分かる？
いや、わかんない。
もう俺夜勤してたんだけど、昨日病院夜勤、マジ停電しないでくれって思って停電したら大変だっけ、マジ。
そうだな、お前なんかとこはな。 あでもそうだな、俺も昨日ラウンド1にいて停電すんねよって思ってたんだ
いやいや、ちょっとよ、あ、まあまあまあまあまあ、な、悩みは一緒だけど、ちょっとよ、
お前スポッチャ停電したら大変だよ
まあ確かにそう
だ、めちゃくちゃ暑いんだから
空調が、
空調ついてても暑いんだからしてお前昨日めちゃくちゃいっぱいいた。
いや、まあ雨の日だからな。
雨の日だからか、
そりゃそうだろう、屋内のな、
すんごい人。
そんな言ったら雨なのに、うん、プリキュアショー行ってきて。
プリキュアショーやってたの
子供の国でプリキュアショーやってたっけよ。
ああ、そうなんだ。
で、雨って分かってたけど行ったわけよ、うん、子供に見せたいっていうことで、うん、行ったら行ったで着きました。もう霧状の雨だっけ、その時もう霧よ、もう、
はいはいはい、
なんか湿度 100% だなこれって、
なんか演出かと思うぐらいの霧か。そうそうそう。
で、始まる30分前に月行って、はい、ここいい場所見れましたこれって降らんよな、雨雲レーダー見たら赤い雲が来るわけよ雨雲が厚いのがよ、赤だわけよ、はいはいはい、赤が迫ってくるのが20分後だわけよいやいやいやいや、プリキュアショーあと30分後なんですけどみたいな。で、この雨雲レーダーを見たら、もう一斉にその場にいた家族がみんなもう屋根のとこに引いてって、でお姉さんの埋設始まるわけよお姉さん誰に喋ってるのぐらい、もう埋設の時には客いなくなってて、案の定ゴロゴロどんどん土砂降り、
中止？
プロです、そこは
結構したんだ。
結構されてます
あれ、俺見たことないけど、危ないんじゃない？足元だったり、
いや危ないよ。
水吸って重くなったりしないのあれ？
違う。一応よ、プリキュアさんたちが立つ舞台はもう屋根あって、うん、
はいはいはい、
もう雨の影響はまあちょっと入ってくるかなぐらいの。
音響関係は？
音響はいけます。
水に濡れて大丈夫なの？
大丈夫。
へえ。
でもその後よ、うん、プリキュアさん無事舞台終えました。
お前プリキュアさんって呼んでるんだ。
一応芸歴先輩だから絶対的に。で、それ終わった後、ま、雨降ってるよ、うん、で俺らもまた赤い雲が迫ってるの雨雲レーダーで見てるから、
はいはいはい、
今チャンスだ、帰るってなった時に舞台で、今から握手会の方が始まります、マジですかと。
プロだな、
赤い雲迫ってきてるよで、そこに並ぶ場よ、バーって
みんな濡れながら、
傘さしてカッパかぶって、
これは何、誰が、子供が並ぶの、大人が並ぶ、
大人も子供も並ぶ、
え、大人単体で並ぶ人もいるの、
おは確認はできなかったそれらしいキャラの人はあんまいなかったかな。
あ、なるほどね。ああ、でもやっぱどこの、まああれでもやっぱファンは強いな。
強いよ。で、子供はもうまっすぐだからさ、雨とか関係ないもん、もうずっとこうみんな、
親大変だな。
親大変よ。
お前の子供も、
俺の子供は濡れるの嫌って言ってすぐ屋根の中入って見えないとか言って、お父さん抱っこ肩車してみたいな言って、抱っこ肩車して、はいはいはい、うん、あ、子供が見れればと思って俺こうやってちゃんとやってたっけよ。そして子供を抱いてる動画を嫁が撮ってたっけよ。で、昨日夜勤中に頑張ってね仕事みたいな嫁から動画来て、
うん、
子供プリキュア全く見てんかったです
オッケー、プリキュア、あ、ダメね、もうこれから。
わか、どういうこと？
オタクの子供はもう一切見せません。
なんでよ。
あの雨に濡れるのも嫌だし、うん、あの肩車しても見ないんだったらもうダメ。
見ないわけよ。あのヒラヒラしてる女の子らしさにただ惹かれてて内容とかどうでもいいんだぞ。
あ、なるほどね、
うん、どこが楽しかったって言ったら殴ってるのは嫌だったとか言って、
あの優しい心持ってるんだ。
実写だから、うん、あの魔法的なステッキでこう敵をやっつけるみたいなことができないさ、
うん、
みんな素手で戦っててそれはちょっと子供に、俺の子供にとってはちょっときつかったみたいな。
カンフー映画やしも素手でお前喧嘩敵と戦って、
しかも敵2に対してプリキュア5だから、
お前もうやりすぎよやりすぎそれ。
そうなのよ、ちょっと俺も見てて痛かったな心が
と、いうことで、
はい、どういうことで、
いや、今日は4月1日ということで、
はい、新年度、
新年度もそうだし、ぼっちくんの誕生日じゃないですか。
いや、そうなんだよ、ぼっちな、4月1日、ちょっとオリジングループラインもおめでとうの嵐でしたね。
俺ね、これ一言言いたいんだけど、はい、オリジンメンバー、ぼっちくん甘やかしすぎじゃないかあんなみんなに祝福されたことないよ。
ないな。
みんながみんなお前おめでとうって、
でも代表がもうおめでとうと発信してしまったもんだから、もう
会長までおめでとうって言って。
そうなのよ、
ちょっとな、羨ましいな、
羨ましかったな。
まあ嘘ですけどね。
嘘
ですけど、羨ましいっていうのは嘘ですけど。
あ、そうですか。でも10、え、今13なの、今年
13, 13になった、
13祝い、うん、ああ、いいですね、いいね事務所人の人だ、要は会社に所属してるわけやし。
ああ、そうだな。
そこからおめでとう言われる6年生、中 1?
中1。
すごくない？こんな経験ある？
いや、ないです。
ないですよ。
そう、大人になってお前、奥さんにも言われないぐらいだよ、もう今となっては。
あれってなんでなんだろうな。奥さん絶対旦那の誕生日をあんま覚えてないよな。
いや、覚えてはいるんじゃない？
俺とかマジで。
あ、お前誕生日あったっけ？
あるあるあるある。生誕してる。
5月だった
?1月。全然興味ないな。お前10月だろ？
俺11月。ね、ちょっと聞いてる皆さんにちょっと説明しますと、僕とジャッカル山田は中学の同級生ではあるんですけど、遊んだことがなく。
全くないですね。
高校、その後の進学だとかはもう全く会ってないんですよ、うん、で33ぐらいの時に久しぶりに会って、
ああ、そうだね、
それでお笑い一緒にやろうかっていうことで、地下お笑いみたいなのを、
地下お笑い、
アマでずっとね、お笑いやってたんですけど、37か37歳の時に、うんうん、
コロナ明けね、
うん、お互いも子育ても落ち着いたし、仕事もいろいろ融通聞くようになったから、ちょっとお笑いオリジンやろうってなったのはいいけど、僕らまだ携帯電話番号とかも交換してないんですよ、
うん、そう、全然情報がな、
お互いの情報がなさすぎるんだよ な、
ないな。
かといって知ろうともしないし、
そうで、ラジオでもこんな探り探りが始まったりするからおじさんが誕生日当て合いっこするラジオとかマジどうでもいいからな、
常にジャブを打ち合ってい
や、マジこんなん なんですよ、うん、モンブランは。
まあね、僕らがもう話してても拉致が開かないので、
お、
今日は、
はい、
スペシャルなゲストに、
スペシャル
来ていただいてるんですよ。
はい。
まあ、俺よりもお前の方が知ってると思うんだけど。
いや
ね、今週日曜日に、純駆動さんの方で、
あ、もう日曜日か。
うん、ガンダムを、テーマとしたトークイベントがあるということで、うん、
はい。
まあ、そこの MC をされる、シャゲさん、
シャゲさんです。
はい、シャゲさんに来てもらってます。シャゲさん、こんにちは。
こんにちは。
すいません、おじさんですいません。
マイク上げるの忘れてました。
こんにちは。
今 OK です。
はい。こんにちは。探りちょっと喋りたいと思います。
いけてますかね、これ画面。あ、ありがとうございます。
はい。
はい。
もう、うちのジャッカル山田もこのガンダムのね、ようやくガンダムをこうアピール、ガンダム好きをアピールしたことで、
本当に。
今回この日曜日の4月7日のトークイベントに相方が出させてもらえることになりまして、本当にありがとうございます、シャゲさん、
はい、本当にありがとうございますよ。
本当、よかったよかった。
このラジオで僕がガンダム好きと言って反応してくれるリスナーさんが一人いて、このやり取りしたらこいつバカにするんですよ
あら、
いや、バカにというか、もう もういいじゃんって思うよ。もう大人なんだからもう見るなと。
いやいや、大人だからこそ見たりもするわけよ。いや、
情熱大陸とかガイアの夜明けとか見ようぜって言ってるわけ。
出てるけどな、ガンダム。
だから、うんうん、そうなんだ、
うん。
あ、ちょっとガンダムに対しての見る目変わりました、
今。いやいやいや、長いものにめっちゃ巻かれるやつ。さっきも、やっぱり素敵の社長さんに挨拶してたからな。
いやいや。
めっちゃ早かったな、お前。違う、あの、規律の速度。
それ。
まずさ、俺を反応してないからさ、立った瞬間、この人よっていう紹介からやってくれてもいいのに、俺だけ置いてきぼれてこんなのこそってさ。
だからちゃんと紹介したさ。
ああ、そうだ、
ね。まずはこっちのね、挨拶をさせてもらって。お前。
何
ごめんな、なんか。
俺、寂しかったよ。シャゲさんも知ってて、
そう、自分も知り合い
だった。お前も知ってて、うん、そうそう、俺だけポツーンだったから。
ごめんな、やっぱりステーキの社長と知り合いでごめんな。
いやいやいや。
すいません。
いや、俺も知ってはいるんだよ。胃袋的にはな。面識はないけど。
胃袋でご挨拶してたよな、お前さっき。
胃袋がお世話になってますって。
あれよかったな。
あ、よかった。
あれよかった。
ありがとう。
打ち合わせしてきたんかなと思って。
初対面社長さんと。はいはいはい、シャゲさん、ちょっと
で、ちょっと今日聞きたいんですけど、はい、このトークイベントっていうのは、主にどういった内容なんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、ざくっていうと、ガンダムのトークショーやるんですけど、
はい、
まあ、僕が純駆動さんの方にトークショーいろいろやってるから、ガンダムとか一度やりませんかっていうの去年言ってて、はい、いいねで止まってたんですよ、はい、そしたらまあ今年になって、そのエグゼクティブプロデューサー森本さんから春ぐらいにやりましょうよという話が来て、でその時にガンダムのトークショーしましょうと僕も言ったものの、
はい、
どういうトークショーにするか考えてなかったんですよ。で急いで考えて、はい、でグルークンマスクさん、琉球ドラゴンプロレスのガンダムすごい詳しいので、僕も個人的にもつながりがあったので、はい、出てもらおうと。
あ、でもグルクマスクさんも出られる。
出ます出ます、
はい、
で50代 で僕は40代なので、おっさんがまあ最初の話じゃないですけど、本当にガンダムの話、マニアックな話をずっとしてもどうかなと思って、世代分けようと思って、はい、それでもう少し違う世代でっていうのを、はい、代表の首里之助さんに連絡したら、うちにいますよと。でお会いして、はい、あ、もうバッチシだと。
なるほど。
で30代代表ですよね。
なんですけども、3パチで40代手前なんだよな。
ちょうど50代と40代と30代、
これでもやばいなと思って、僕タレント事務所のマネージャーなんですけど、
はい、
うちの17歳現役アイドルを、
アイドル、はい、
投入して、知らない人代表にして、まあガンダムも知らない人でも見て楽しめるガンダムのトークショーにしたいなと今準備をしているところです。
はいはいはい。
ちなみにこのアイドルっていうなんかグループかなんかなんですか。
はい、ありがとうございます。
お前聞き出し方上手だな。
うまい。さすが。打ち合わせ通りですね。
いやいやいや、そうですね。
そしたらちょっと薄まるから。打ち合わせしたってなると。
打ち合わせしてないですけど、ありがとうございます。OBP といううちの所属アイドルがいまして。
OBP。
いやいやいやいや、はい、もう。ほら。
あら、可愛らしい。
手を出してるんですよ、はい、若い時から。
どういうこと、若い時
に囲い込んでるなと思って。
あ、
はい、この中からですね、17歳で、はい、現役高校生なんですけど、
はい、
心という、
可愛いらしい。
この子が、すみません、今日いなくてすみません、この子が当日は来ます。
楽しみです。
そしてジャッカルさんと、グルクンマスクさんと僕で、熱いトークをこの子に向けてやる。
いや、すごいな。
しかもガンダムの遺伝子をつなげるっていう意味を込めて、はい、GNA という、この遺伝子を女子高生に入れてやろうと。
遺伝子注入ってちょっと、
なるほどな。
やばいやばい。
DNA じゃない、GNA なん
だ。GNA ですね。
ガンダムから取ってね。
はい。というトークショーですね。
ちなみにこれ、さっき言った50代、40代、30代。
はい。
で、まあ10代じゃないですか。
はい。
まあ10代はまあ別として、50代、40代、30代、10代ずつ違うけど、ガンダムの話って合うんですか？
合います、合います。
合うな。
あるんですよ。
合うんだ。
新作も去年まで出てるし、はい、未だにいろんなものがある。あと世界観を共有してるので、
はい、
まあガンダムが好きっていう人と仲悪くなることはまずないです、ね、
ないな。スニーカー好き同士が喋る感じ。
そう
ブランド違くても、
ブランド違ってもスニーカー好きみたいな。
なるほど。
そうガンダムっていう世界観で、実はみんな繋がってるんですよ。
みんな繋がってるんですか。
そうなんです、はい、実は青春世代でみんな繋がってるんです。そうです。
私も、
はい、
そう
あなたもいずれ覚醒されます。
そうニュータイプとして目覚めます。
いや、もうなんか嫌だな、この感じ。
見えるようになるんです
よ。嫌悪感抱いてる。
嫌悪感。でも、まあ、これはね、まあ、面白くしてるだけですけど、でも本当になんか、壁高えなって思う人多いじゃないですか。
ああ、思ってます。
それをマニアックな話しながらも、はい、 壁を壊せたらいいなと思って準備してます。もうあとね1週間ないですけどね、
はい、
ちなみにガンダムって何年前からあるんですか？
40年以上経ってますね。
生まれてね、
もうさ今から好きになってあの掘り起こそうと思ってももう遅いなって思うわけよこっちは。
いやもう遅いなと思ってる、そこのあなた。まだ間に合います。
まだ間に合う。
わ、間に合うんですよ。でこれ面白かったのが、はい、いっぱい本当あるじゃないですか。去年も新作あったんですけど、はあ、どういうふうに説明しようかちょっと勉強したんですよ、うん、そしたらしくじり先生で数年前に、はい、あのカズレーザーやってるんですよ、ガンダム好き代表で、
はあはあ、
でもそれも面白くて
全国放送のしくじり先生でガンダムやってんだよ。
これネット探すとちょっと出てくるんでよかったら見てほしいですよ。
ちょっと見てみます。
ガンダムがどんだけ影響を与えたかみたいなところが、で喋り方もうまいし、なんかこれなんかできるなと思って、
うん、アメトークでもガンダム芸人やったからね。
そうですね、アメトークでも。
ガンダムってそんなすごいの？
すごいって。
あれコナンとか見ます？
コナンは、ね、たまに見ますね。
こいつアニメ全く見ないです。
あちょっとやべえな。
僕見ないんですよ。
ドラマ映画派だよね。
ドラマ映画、
なるほど。でもそれで言うとだコナンは自分も詳しくはないですけど、はい、見た時にコナンに実はこのガンダムの中アムロレイって分かります？
分かります。
宿主役、
はいはいはい、
あとシャーっていうかあの敵役が出るんですよ。
名前シャーも聞いたことあります。
この二人が、まあ、因縁の中というかちょいちょい出てくるさ、シリーズこうやって出てきたりするんですけど、うんはいはい、この二人の声優さんがやっぱ有名なんですけど、はい、コナンの中でこの声優さん二人が敵対して出てくるんですよ、声優として。その役がアムロの声出してる人は漢字でアムロ、
はい、
でシャーの声の人は赤い、
あ
名字が赤い、
赤い彗星は。
そこは知ってるんだ。
でこれコナンの好きな人たちみんなこの二人の、はい、映画にもなって出てくるらしいんですよ。この二人の声優がもう、こっちからしたらもうアムロとシャアも戦ってるわっていう、
鳥肌もんじゃない。
そんなんあるよな
っていうぐらい影響を与えて、だからコナンはもう原作者が好きでもう最初からその人たちありで作ったみたいですね。
へー、いやそういうのちょうだいよ。
いやいやいや、なんかのっけからバカにしてくるタイプじゃん。そんな、
いやだから今のさシャゲさんの話はもう俺今めっちゃ乗ってきたわけよ。
いや乗ってねえ
んだ。でもお前はなんかガンダムのなんかタイプの話するさ。
なんかタイプって
なんとかタイプのガンダムが、
あ
ガンダムの型の話をされても、
プラモデルのねワードが入ってきたりとかすると
そっちの方がいいですか？
いやいやいや、それ言われるともうちょっとあのなんかもう建設会社の人読んだ方がいいかなって思う。
どういうこと？あ、プラモデル。
難しそうだから。
組み立て担当。
うん、あとそうですね。プラモデルめっちゃ好きなんですよ。
めちゃくちゃ。もう、シャゲさんとこの仕事の話決まった瞬間に、俺プラモ買いに行ったもん。これ記念プラモ買わないとだなと思って。
記念プラモって何？仕事が決まった記念？
もう記念。この時にこのプラモ買って作ったなっていう記念を。
何買ったんですか？
これはね、あの、まあ、ちょっと、ガンダムアストレイのゴールドフレームってやつ買いました。
ほー。
天ミナって呼ばれてですね。
だから、天津ミナ。パーツが違うんですね。
あ、そうですね。
ゴールドフレーム。
ガンダムアストレイ、結構ね、フレームで多種多様に分かれてて、ね、これまた説明できないな、二人には。
自分もプラモデル詳しくないんですよ。
あ、
マスターグレードまでですね。
あ、まあそうそうそう、そのグレードの話と、またシリーズごとのプラモデル展開があるから。
違う、
マスターグレード、MG ね。
MG だよ。
そうそうそうそう、
マネージャーじゃないです。
マネージャーじゃない方の MG、
それを買ってね、もう今もう家お尻いっぱいなんですよ、入らなくて。嫁にバレないように服で隠してるわけよ。こうやって嫁が絶対に自分のクローゼットから出すな、
お
じゃなかったら捨てる、
捨てる、
目についたら捨てられる、はい、
でももう入らんわけよ。
いやもう興味ない人からしたらもうねえ、
確かに
邪魔で仕方ないから。
で、俺、それどうすればいいかって考えて、記念プラモよ、買ってきたやつ、うん。自分の服をこう、ちょっとかけたりするところあるじゃないですか。はいはい、家でファって、
うん。
それの下に置いたわけ。
なるほど。
プラモ。で、一週間後ぐらいかな、帰ってきたら家掃除されてて、服きれいに畳まれて、プラモが露出されてて、うん、嫁何も言ってこないわけ。
怖い怖い怖い怖い。
これはもう、俺への宣戦布告よ。こう、見えてるぞ。見たぞ。捨てるぞって。それからまだ何も言われてないから今ちょっと置いてる。
だからあれってことですね、新しくまた買ってきたなって思われた、
はい、買ってきたな、クローゼットには入らないんだろう、うん、前言ったような捨てるよねこれっていうのをもう服畳まれて、
だからなんか古いのから捨てていったらいいんじゃない？
いやいや、俺今入らなくなって服捨ててってる、うん プラモじゃない。捨てるのはプラモじゃない。
そうなんだ、うん、お前。
服捨てる。
いや、服大事よ。
クローゼットは服のためじゃない。今、ガンプラのためにある。
クローゼットに申し訳ないよ、お前。
それ。
でもね、仕事につながったっていう
のは、今、そういうことですからね。で
も仕事につながっても、仕事に着ていく服がなくなったらもう、本末転倒じゃないか、お前。いや
そんなに服はあるないことないだろ。困ってないわ、そんなに。
でもこれが仕事につながったのはすごいな。
あ、いやいや、本当にそうよ。
今回第1回目なんですけどね、なんか続けていけるイベントにしたいなと思って、まだまだちっちゃいんですけど、あの、これからちょっとでかくしたいなと思ってます、
ね、なんかまたね、このアイドル、心さん、
心さん、
このガンダムを知らない心さんに対して、
こういうイベントです、ね、
もう今後、心さんの成長も追っていきますからね、僕らが、
そういうイベント、
はい、遺伝子を根付かせて。
いや、でもすごいな、なんかちょっとね、あの、言いたくないけど、興味湧いてきてる。
お
これは行きたい、このトークイベント。
嘘つくな。
だって面白そうじゃない？
面白いと思うよ。
だけどな、うちのジャッカルがうまくできるか、ちょっとハラハラしながら聞くのも嫌なんだよな。
ちょっと僕も MC とかあんまやったことないんですけど、あの、頑張ります。
あ、俺、お前に見られながらやるのめっちゃ嫌だな。
嫌だろ。
嫌だ。絶対嵐しか探さないもんな。
俺がずっとお前のあら探しをして。
で、目の前で携帯いじってあらメモしてるから。LINE でライブで送ってきたりするんだろ。
いや、
これはそれで言うと僕も心のマネージャーなので、
はい、
ファンが見に来るわけですよ。
あ、
でみんなからもう心も別のラジオとか自分のラジオとかで宣伝してて、
はい、
でこのチラシ出すじゃないですか、
はい、
あれマネージャー映ってねっていうコメントが。
ああ、
そこは恥ずかしいですけどね、僕
は。てかマネージャー覚えられてるんだ。
あ、まあまあそうですね、現場に行くのでファンとはまあ喋るので覚えられてますね。
すごいな。なんかそのアイドルグループは、
はい、
県内とか県外でも活動してるんですか。
そうですね、実はもう8年経ってるグループで、
はあはあ、
東京メンバーもいたんですけど、東京メンバーが去年でお姉さんたちは東京進出してて、
はい、
そこでも去年実は解散して沖縄に残った若いメンバーが今新世代として、
うん、
この4月から10人体制新体制で動き始めたところですね、はあはあ、アルバム的には4枚ぐらい出して
ます。あ、すごい。
そうなんです。実は
そこもちょっと事前に勉強しておいた方がいいんじゃない。
そうだよな、本当そうだよな、う
ん、やっぱり
あれ大喜利モアイハイ、あれ、で、
ああ僕は出てない
です。大喜利モアイハイってあって、ここの局でも番組やってる方々がやってて、はい、そこでうちの子たち、心もそうですけど、司会のアシスタントやったりとかして、あの芸人さんともちょっと絡んだりはしてますね。
すごいな。ちなみにこのイベントは入場料は
無料です。
無料。
無料です。最初は本当手作りなんですよ。もう無料の観覧フリーの。これから大きくして、ね、奥さんにも胸を張ってもっと言えるようにして、ね、
本当にそう
ね、いうイベントにしたいなと思ってます。
俺まだラジオギャラがないって言えてないんだから。嫁は入ってきてると思ってる。怖いよ。
いやもうバレるんだから言っとけ。入場無料で。
そうなんですよ。
心さんに会えるんだ。
なんで目当て変わってるな。ガンダムの話聞きに来い。心さんに会えるのも大事だけどな。
心も会えますけどね。あれです。純空洞の地下1階で、今、駿河屋さんがあるんですけど、その入り口の目の前にちょっと広場があって、はい、そこにステージと椅子があるので、そこでやるんですよ。だから、駿河屋さんでもガンダムとか、古いというか昔のやつで価値がついてるやつが売ってたりするんですよ、
はい、
だから駿河屋さんからスポンサー料欲しいなと思ってるんですけどね。
本当に
言ってたよ名前、うん、見たって。なんかガンダムの
駿河屋毎回行ってるから俺ラジオ終わり。
書籍もあるんですよガンダムの前、めっちゃいいんですよ。欲しい。
これ何あのやっぱ昔のやつはちょっと価値上がって販売されて
る。物もあります、うん、物もあります、
うん、あと再販されにくいものとか、うん、なんか、うん、弾数が少ないやつはねやっぱ高くなってますよ。
これじゃあ1個ビジネスになるんじゃないの。
あ、いやしたいんですよ。
その通りなんです。
そうです。今ガンダム
今ビジネスの話ずっとしてるわけよ。
そうですよ。
お前なんか新たに提案みたいに言ってるけど。
いやいや、ガンダマーがガンダムの話。
ガンダマーって言うなお前。ガンダム好きな人ガンダマーって決まって
ないじゃないの。ガンダマーによる
ガンダマー新しいかもしれない。
ガンドアーマーみたいになってるからやめてほしいな。
ガンドアーマーまたちょっと違うな。
ガンドアーマーは何なの。あるの。
水星の魔女に出てきたや
つ。そう
ダメだ。ガンダムでちょっとあの
水星の魔女は宇宙世紀じゃないんですよね。
そうですよ ね,
そうね。
シリーズが多すぎて
多すぎて。
でも本当にこのヒラキルさん、
ヒラキル
あのうちあのダイニングじあのう フクロウっていう居酒屋やってる同級生がいる。
地元のね、地元の同級生。
そのひろあきが、まあ、仲いいんですけど、そのひろあきが、山田、鉄血のオルフェンズって知ってるって言われて。あ、なんで見てるよって言ってか。あれ面白いなって。ひろあきがだよ。ひろあきってあの、バンドとか結構やったりとか、こういう、小説は読むんですけど、アニメそんなガンダムとかロボット系を見るタイプではなくて、話しかけてきよって。鉄血のオルフェンズ楽しいなと。
お店、お前とひろあきの二人きりだったの？
違う。他にもいるよ。
で、会話なかったのな。
あるある。
鉄血のオルフェンズ面白いですよ。
面白いよ。
鉄血のオルフェンズ。あの、テーマソング。
そう。
めちゃくちゃいいですね。
もうね、音楽がいいのよ、またガンダムは。
あ、音楽もいい。
あ、でもそのイメージある。ガンダムはなんか映像と音がいい、アニメのイメージ。
めちゃくちゃいいんだから。泣けるよ。
あんなにな。
泣ける。
ガンダムは泣けますよ。今回のトークイベントでもアンケート僕取ってて、構成を立てるために、はい、そこでもねちょっと忘れられないシーンみたいなのをちょっと聞いて、いいですよ、まあ、ここで言えないんですけど、はいはい、とてもいいシーンみんな知ってて、
じゃあこのトークイベント終わった後も泣いてる人が多い可能性もあるんだ。
ありますね。
あるんか、
あるんかな、
うん、まあまあ、
涙して、
企画立ててるシャゲさんが見通しがあるって決まったんだったら泣くんだはず。
おじさん3人泣いてて、それを17歳が見て
る。泣くの僕のなんすか。
聞いてるっていう、あ、やっぱいいですみたいに終わるっていうこともあるかもしれない。
それ面白いな。
見てる人に泣けるぐらい感動を与えたではなくて、う
ん、みんな伝わらなくて、
こっちが泣きながら喋ってる。
ドン引きって17歳に言われるとかね。
気持ち悪い。でも
そこまでやっぱ熱量はあるんでしょ。
熱量はすごい
っすね。熱量はもちろん任せといてくださいよ。
すごいっすよ。
なんだろうな。
じゃあ見る角度を変えると、はい、カットって雑誌があるんですよ。これ僕毎回例え出すんですけど、はい、ジャッカルさんねこの間あの説明したんですけど、カットって映画評論雑誌があって、
はいはい、
ハリウッドとか最近の流行りの雑誌、あ、映画を特集する雑誌があるんですよ、
はい、
これだからあの日本だけじゃなくて邦画も洋画も、うん、それで10年ぐらい前だから今40周年超えたんですけど、ガンダムは、
はい、
30周年ぐらいの時に新作ダブルオーカーなんか出た時に、その映画評論雑誌が表紙まるまるガンダムにしてガンダム特集ってやったんですよ。でいろんな映画監督にガンダムについてインタビューっていうのを買って、もうすげえ。その時に自分ガンダムの見方もちょっと変わったんです。あ、こんな風に見てる人がいる。あとこういう雑誌も取り上げられる。映画として認められてるんだ。あ、もっと堂々とガンダムのこと話していいんだっていうのが十何年前東京いた時に思って、その雑誌未だに大切に持ってます。
すごい。お前見習えよ。
何をよ。
シャゲさんを見習え。
いや言い打ちとかあるだろ、この感銘のポイントが。
だからお前、
俺がガンプラ作ってる間、シャゲさんガンプラ作ってないよ。
いや、
僕は実家に2体しかないです
。あるんかい。
シャゲさんのこの話聞いたらお前見たくなるよ。
あ、あの
くそー、
社長が。
ガンダマーが、
太蔵さんもあのガンダム好きですか。
ガンダム通ってないですか。
ガンダム通ってます。
あ、通ってます。
ほらほら、
今ガンダムの話盛り上がって、
はい、やっぱりステーキの社長さんも
熟度でやるんで、
ガンダム通ってましたね。
僕が喋るんで。すいません。
見てみ、社長さんもガンダム通ってるんだよ。
でも40年前がスタートなので、だからグル君さんとかもリアルですよね。僕はその最初のやつは再放送とか再放送で見てはいるんですけど、後で大学生となんか大人二十歳になったぐらいの時に、はい、もう一回見直すタイミングで、あ、やっぱいいなって後でハマるんですよ。
そうなんだ。
いつでもハマれます。
やっぱり素敵な社長はあれかな、やっぱガンダムもレア派なのかな。
ああ、黒焦げに俺ウェルダンだからな。
ああ、
やっぱレアじゃないです
か。レアじゃない。
やっぱ戦争に勝つためには焼き払わないといけないからな。
ああ、お前うまいこと言うな。
ありがとうございます。
はい、ということで一旦 CM に参りたいと思います。
うまかった。
はい、皆様あの今日せっかくシャゲさん来てますので、ガンダムについて聞きたいこと、またトークイベントで話してもらいたいことなどご要望ありましたら、ツイキャスのメッセージまたはメールにてお願いします。メッセージはすべて小文字で origin@fmnaha.jp です。では、CM でーす。
どうも、ノーブレーキです。僕たち4月14日、チャービラ祭に参加してきます。
はい。
なんと、大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが0669918088。チケットお求めの際は、ぜひ、ノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと、僕たち何の、あれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さん、お願いします。
お願いします。
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ということで、今日は、ゲストに、シャゲさん、はい、ガンダム好きのシャゲさんを、はい、お招きして、はい、ジャッカル山田とのもガンダム好きということで、
はい
はい、
日曜日のイベントに向けて、
ガンダムのトークイベントに向けてガンダムをテーマに今日おしゃべりしてますけど、どうでしょうか皆さん。イエーイ
イエーイ
いやもうね、外も大盛り上がりで、
いやいやいや、いないな、今スーズさんの出勤を見たわ
、はいはい、ということでちょっとあのコメントも来てますので、はい、コメントも読ませてもらいます。
はい、
じゅんじゅんさん、
はい、
栗団子のムトゥーと
モムラな、
フィジカル山田
ジャッカル、
そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステー、アダチヤおじさんです。
もうアダチヤで飲んでるってことい
いな、
いいな、
足立屋なんだ、足立屋いいよな、サクッと飲めるしな。
そうだな。
はい、続きましてアンツバさん、こんにちは。今日からベンビーさんに代わりモーリーさんがワンデイパーソナリティに。
へー、いいな、
いいな。さあさあさあ、まあでもエイプリルフールの可能性もあるから
いやいや、放送されてるでしょだったらーではないわけよ。
はい、円楽さん、待て待て、シャゲさんはわかるけど、他2名の自己紹介はまだか。
マジですか、マジですか。
改めまして、モンブランの、ジャッカル山、あ、じゃあ、
なんで俺の奪うわけ喋らせてよ。
モンブランの武藤です。
ジャッカル山田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この後もよろしくお願いします。
はい、群馬のアニゾウさん。
はい。あ、アニゾウさん、ちゃんと帰りましたね。
こんにちは。俺は中学3年の時にリアルタイムでガンダム見てたよー。
アリゾさんこんなんじゃないわけよ。なんか口の中めっちゃ含んでるだろそれ。
いや、なんとなくね、あのリスナーの皆さんにあのアリゾさんのイメージを伝えた
い。いやいやいや、間違った発信やめてまして。これで思い浮かぶアリゾさん、もう口の中に入って、
怪物みたいな。
めちゃめちゃ頭悪いです。
円楽さん。へえ、君たちモンブランって言うんだ。エッチじゃん。何が？
モンブランな。
それモンブランだから。
モンブランさんは俺一回も見てないな。
あ、通ってないんだ。
通ってない。
あ、もうガンダムに夢中だったんだもうその時は。
ガンダムっていうよりはもう単なる、あ、そうだね、ガンダムに夢中。いや、やばいやばいやばい、危ない。お前。
普通にお前好み言いそうになって
る。ないさ。いざなわれるとこだった俺今。危ない危ない。
いや、じゃあどうします、今日なんかせっかくだから、なんかお二人のガンダム、なんかね、僕を、
うん、ガンダム一食に行く、
うん、
一回あれしよう、僕たちのグルメシャゲさんバージョン、
ほ、うん、これがですね、
はいはい、
あの企画というかコーナーなんですけど、
はい、唯一ね、
あの、うんうん、やったりやらなかったりするんですよ、
うんうんうんうん、
だからちょっと僕もあんまりしっくりきてなくて
あ、
ごめん、ルール説明してもらっていい？
あ、これは僕らが美味しいと思うご飯屋さん、まあ居酒屋でもいいですし、うんうんうん、あそこ良かったなを紹介するとこなんですけど、
はい、それをじゃあシャゲさんのおすすめのお店を今日は聞かせてもらうっていうことね。
そうしましょう。
わ、何系がいいんですか、いっぱい。
でも、ああ、もう任せます。
あ、どうしよう。
で、シャゲさんの思惑もあっていいです。はい、これ言ったらみんな来ちゃう、言いたくないな、もう、
あ、
全然もう、
あ、でもそれだとあれっすね、僕糸満出身で今那覇住んでるんですけど、
はいはい、
最近、まあ、去年ぐらいからめっちゃ気になってて、で、あ、一昨年か気になって去年行くようになった店があるんですよ、
はいはい、
それが浦添のヤフソ
に
いう場所があるじゃないですか、
はいはいはい、
知らなかったですよ、かなりディープな飲み屋街ですよね、
通りです、通りですよね、
通りです
行ったことなかったんですけど、知るきっかけになったのが、はい、グッドタイムピザっていうピザ屋なんですよ、知ってます？
グッドタイムオーシャンテーブル、あれのところは違う、
あれとは全然違う、
もうちっちゃい飲み屋ビルの一角でやってて、
はい、
偶然通りかかることもないような場所にあるんですよ、
はいはいはい、
それツイッターで見つけて、ずっと準備してる段階から見つけて応援してて、で去年やっと行けて、そこからちょいちょい通ってるんですよ、
はあ、
ですっげえうまいんですけど、立ち食いでピザしかないです、あのピザの種類もないです、もう
すごい
ピザしかない、何枚って頼むだけなんです。
これあれですか、釜があるんですか、
2階建て、ま、そうですね、あの釜っててもあのなんすか、土とかレンガじゃないですけど、
は
あ、金属製のやつですけど、釜があって、注文してから 熟成してるやつをこう伸ばして
る。ええー、すげえ。
でうまいんですよ。でこれ口コミで今もういつもいっぱいで、ウーバーいつもやってるんで、もうひっきりなしに人来るんですよ。で立ち食いで6、7に入ったらもういっぱいです、ね。
これみんなピザ食いに来るんですか。
そうっす。
それはそうだ。
いやいやいやいや。
この人も
いや酒のあてでピザがあるか。
ピザしかないって言ってんだから。
あもうちょっと。
でうちのタレントもたまに連れてったり個人で行ったりうちの家族で行ったりするんですけど。でやっぱその人もいいんですよね。なんか優しいマスターが一人やってるんですけど。この間この GNA のジュンク堂のエグゼクティブプロデューサー森本さんのフェイスブックで。
はい。
グッドタイムピザ行ってきたみたいなの上がってて、あいいなと思ったら首里之助さんもいるんですよ。あと涼佐さんもいて、
木山商店の
と、うん、あとは、別のラジオ局 の, あの司会の方とかも一緒で行ってて、いいなと思って自分も呼んでくださいよみたいなやったりとかして、なんか最近熱い、
すごい
すごいで、ヤグソっていうところが熱いんですよね。昔ながらのスナック街だけど、はい、空き家に新しい人が入って、おしゃれなバーとかどんどん増えてるらしくて、でも今グッドタイムピザしか行ったことないし車で行くから飲めないんで、はいはい、あの辺飲み歩きしたいっていうのを。
使う時間帯昼じゃなくて夜なんですか。
そのピザ夜しか入ってないんです、
は
い、夕方から夜中なんですよ。でも売り切れて閉めるんですけど、でなんでだろうと思って行って分かったのが、飲み屋街だから、
はい、
飲みに行く前とか飲んだ途中で食べに来る人が多いみたいで、うまいんす。
飲みに行ってピザってあんま選択ないな。
ただサクッと食えるから、あと電話でやっとけば出来上がって受け取るだけなんで、お店で多分食べる人もいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で飲み物はなんか冷蔵庫から好きなの取ってその分払う。
あすごい。
でトッピングじゃないですけど、タバスコがいろんな種類置いてて好きなだけかけていいんですよ。それがいろんなのがあって燻製の香りがついたやつとかめっちゃうまいんですよ。
めっちゃ
出来たてのピザめっちゃうまいですよ。
先週アニゾーさんのピザ食ったばっかり。
ああ、
あれも美味しかったけど、
ロピアンで、ロピアだったっけ、
ロピア、
うん、あロピア、
ロピアで
390円なんですよ。
安っ。
ちなみにその、
うん、そこは千何百円かです
けど、あ、お安い。
もう焼きたてです。目の前で注文してから伸ばしてやるので。
ピザ種類何があるんですか。マルゲリータ
1個だけ。あ、ペパロニピザ。
ペパロニ、ペパロニって肉多いやつですか。
大通りね。
そう、ペパロニが乗ってるっていうね。ペパロニピザ。
ペパロニって何。
あの、マカロニとは違うやつ。
マカロニではない
っすね。何か教えてほしいわけ。判別の基準じゃない。
ピリッとしたソーセージのスライスみたいな。
ああ、はい、はい。
まあ、ピザの絵描くときになんか赤い丸が乗っか
る、うん。なんかあの、サラミじゃないんだ。
サラミみたいなのじゃないかな。
あ、そうっすね。ペパロニ。合ってるよ。合ってるよ。合ってるよ。誰かコメントで。
いやでも
食べたい。あ、グッドタイムピザ。これは、でも、わかります、その、有名になってほしいけど、入れなくなるのは嫌だなっていう。
7名しか、
まあ、6、7席だから。
今すごいんですよ。だからこの森本さんが行った時も、もうひっきりなしにウーバーイーツが受け取りに来てて、あと外国人も来てたって
、
外国の観光客ももう来ちゃうらしい、おしゃれなんですよ。
は
こんなところにみたいなところにあるん
ですけど、ね、絶対こう
雑居ビルの2階にある、ね、
お腹すいてきた。
うまいっすよ。でその後飲みにあの辺を回ってみたいんですよ。みんなやってるんです
よ、ね、あちら楽しそうなんですよ ね,
なんすよね。
なんか那覇にはない雰囲気というか、
なかなかハエバルから足運びづらいよ。
いや、まあそうだな。ハエバルからはな、
山越えて浦添。
僕も糸満出身なので、なかなか浦添分かんないです。
浦添いいな、未開だな。
いい、ね、あ確かにな、未開の地だな。
今暑いってよく他でも聞きますよ。いや、フッ素今暑いよねって。
はあ、オリジンの内間さんがやふあそこらへんだよ。オリジン、そうそうそうそう。大勢の、大
勢の。あ、大勢の内間
さん。大勢の内間さん。裏添いで飲もうってなったわけ。
なんでお前、内間さんと仲いいわ。
LINE 交換して、裏添い飲みちょっとお願いしますよ、みたいな。
もしあるなら、ちょっと呼んでほしい。
行きたい、行きますよよ。そんな。
いいんじゃない、内間さんも見た目僕と一緒なんで、多分あの、親近感は。
マジで見た目
オリジン、オリジンこの頭多いんですよ。
そういうことですか。
あの、目視で確認できるだけで6人はいます、ね。
目視じゃないのって何が。
オリジンそういう集まりでしたっけ。
オリジンはちょっと、はい、あのそういう人が、あの自信を持てる場というか。
なるほどなるほど。
薄毛治療に協力的な事務所みたいな。
ちょっとな、コマーシャル来てもいいんだけどな。AGA の。
なあ、沖縄企業なんかあってほしいな。
あってほしいんだよ。使ってほしいよ。
いや確かに。
でもあれさ、坊州さんとかめっちゃ若々しいっすよ、
ね。あ、そうなんですよ。
そ
ちの会長はもう、
そうそうそうそう、ね、何十年も前から知ってるんですけど、若々しいっすよね。
ふさふさですからね。
まあ髪だけじゃなくてね、スタイリッシュだし。
あ、だし、うん、太らないし。あ、
そうだね。管理ができてるな。
管理
さん。そうそう。向いてるわ。ほら、アニゾーさん X フォローしてたって。
誰の
このグッドタイムピザ、
ね、ああはいはいはい、
さすがだね。
いいんすよ。で今なんか一応場所をなんか老朽化で、まあ、やってまた数年なんですけど、はい、老朽化でちょっと近くにまた移ろうかなって言って空き店舗探してるみたいで。
いやそれはいいね。
でビジネスできる方でバーもやってて自分でやったけど店員雇ってすぐ近くに開けて、それもなんかディープな絶対にたどり着けない場所に入り口があって、この人ツイート見てもどこか分かんないです。でそこにも飲みに行きたいんですけど行けてないですよ、ね、
すごいな。なんか感覚やっぱ違うんだろうね人と。やっぱ目立つところに店出してあのみんなに知ってほしいじゃなくて、もうこう探す探求心とかをくすぐるんだ。
そうですね。
へ
やり手だな。
グッドタイムピザ、ぜひぜひ。
グッドタイムピザ、
まあ、でもうまいっす。
絶対行きます。
お腹すいた。
うまいっす。首里之助さんに聞いてください。
首里之助さん連れてってくれるかな。代表聞いてるかな。
聞いてるかな。
首里さん怒ってくださいよ後輩。
いやいやいや、もうやめとけやめとけ、恥ずかしい
恥じらいあるんだ
そこはちょっとな。
あ、そう。
そこだけ捨てたらもうダメだから
俺捨ててるみたいに
あれコーナー的にはこれでいいんでしたっけ。
あ、これでも
いいですか。大丈夫ですか。
もう最高です。
他にもいっぱい美味しい店あるんですけど今日はね、グッドタイム、
まあ、すごいありがとうございます。これなんていうコーナーだった。
これ分からん。
何のグルメだった。
僕らのグルメじゃ
ない。僕らのグルメ、はいはい。また来週続くかどうか分かんないですけどね。
そうなんですよね、はい、
ちょっとでもいいな、こうやってなんかあの人のそういうおすすめの店聞くのは、うんうん、
いいよな、
うん、
いいですよね。
行ったことないの聞けるから。
そう、あと知らない人のおすすめよりちょっと会った人からあそこいいよって言われるの行きた
くなりますよね。そうなんですよね。
なります。
なんか信憑性というか、
うんうんうん、
いいな、行きてえな浦添。
ぜひ行くことあればぜひ声かけてください。一緒に
トークイベント後行けるさん。
いやいや、
どうせその日
お前がこういうの仕掛けたらさ、なんかシャゲさんだけ行ったんかなとか思ったりとかしたらなんかもう怖いじゃんそういうのやめてよ。
何を。
いやいや、グルクンマスクさんと、グルクンマスクさんでしたっけ。
そう、グルクンマスクさんと
二人でそのツイッターの写真があって山田が行ってないってなって俺、あ、呼ばれてなかったんだやっぱりって。
いやいやいや、
ちなみに心は連れてたことあります。
はい、
打ち合わせ兼ねて。
いいな、いいな。
現場の前に連れてたことあります。
これタチのピザってあんまってか、
うん、でも沖縄では少ないかもしれないです ね。デリバリーは多いけど、
出来たてのピザを食べながらお酒を飲むっていうあんまりないですよね、そういうお店が。
でワイングラスとか置いてるから自分車で行くけど、はい、ノンアルをワイングラスで飲みながら、なんかおしゃれでうまいんですよ。それも美味しく感じるんですよ。
この空間も楽しめるってことね。
外はなんか雑居ビルですけど中おしゃれです。
あ、いいね、
グッドタイムピザ。
俺ピザの病気発症するわけよたまに2ヶ月に1回ぐらい
食べたくなる。
めちゃくちゃ衝
動に駆られるんだ、うん、
で嫁がそれを抑制するために、うん、イオンの500円のピザを置いとくわけ定期的に。俺がピザーラ食べたいとか言わないように、うん、ピザーラだったら3000円とかかかるさ。
結構いいじゃん、まあまあまあまあ、
そうですよね。そうなんですよ。それを抑えるために500円で嫁は手を打ってるって。俺発作がよ。
でもそれで落ち着くでしょ。
落ち着くんだよな
じゃあいいじゃないですか。
そう、もうそれとコーラ飲んだらもう一発でしょ、
うん、そうなんだよね
あと基地の中に入れる知り合いとかいたらピザ買ってきてって言うと安くてうまいですよ。基地の中のピザうまいです、
なんかでかいイメージ。
でかいですよ。でもうまいっす。
う
まいっすね。
やっぱああいうのジャンキーなのな、うん、でかくてボリューミューっていうところも。
ボリューミュ
ー、ボリューミュー。
ちょっと捕まえないでやめてよそんな。
サイコミューみたいな感じにもあり
ましたほらいいフォローだ、サイコミュー、
ね、ジオン軍の言い方ですけどね連邦軍だとファンネルって言います
けど、もうガンダマーのこの回はやめて。本当もう
嫌気さしてるな、お前。興味を得てるとか言って
まだまだね入ってないから。だからなんかあとまだ時間あるから、もうちょっとなんかこうやってよ。
あ、ガンダムの話戻っていいですか。
はい、
じゃあガンダムを知らない人に、はい、ロボットアニメだから見づらいよねっていう人のために僕最初で説明するのがあるんですけど、はいはいはい、これ近未来の話なんですよ。
あの、
まあ、
最近
よく、まあ、ガンダムの説明するときに説明するのは最初のアムロ・レイが出てた一番初期のガンダム、はいはい、ファーストっていうんですけど、ね、うん、
はい、
の、まあ、この設定が一番素晴らしいからその話するんですけど、地球に人が増えすぎて地球で生活できなくなっちゃうんです。今も人口が多いじゃないですか。で宇宙コロニー作ってどんどん人が宇宙に出ていくんですよ、はい、でコロニーの中で自給自足ができると、うん、すごい数の人が住んでて、でそのコロニーが増えていくんですよ、うん、そうすると何が起きるかっていうと、宇宙のコロニーで生まれて育った人が出てくるんです。地球に行ったことがないっていう人たちが増えてくるんです。そこの時に私たちは地球人より優れてるから独立します。これで戦争が起きるんです。これがガンダムの世界です。
宇宙対地球みたいな、
これに一つが国として、はい、でその時にモビルスーツっていう人型のロボットがあって、それが戦闘兵器として出てくるって話で、だからあれは、はい、必殺技も何もないただの戦闘機なんです。
このスーツは地球から出てくるんですか、宇宙 の, そのコロニーから。
みんなあるんです、みんな持ってて、みんなそれぞれ持ってるんです。
お前スーツの前にモビルってちゃんとつけるよ。お前なんか青山感出てたからなんかそのスーツはとかなんか言われると
一着買うともう一着着
やめてマジで、ちゃんとモビルスーツって
頭に。モビルスーツがな、はい、モビルスーツ、
はい、でもこの世界観映画としたら面白そうです、は
い、いやいやいい、ね、いい設定ですよね。
でももう一つ、じゃあなんでこんな未来で人型の戦闘機に乗って銃とか剣をロボットが持ってるんですか、ダサくないですかっていう意見が出てくるんですこの後。これも言うと実はど忘れ、ミノフスキー粒子っていうのがあって、はいはい、レーダーが効かない世界なんですよ。だから現場まで行って目視、まあ、カメラとかで見て戦うっていうのが、ね、
はいはい、
遠くからもう何十キロ何百キロ離れたところからレーザーで撃って終わりはできなくなった世界なんです。なので人型で現場に行ってそこについてるカメラで見て戦う、
う
ん、
そうです、
がないといけないです。
ガンダムは何、乗るタイプなんですか、遠隔で操作、
乗ります、戦闘機なんで乗ります、人がコックピットに乗ってます、はいはい、っていう世界なのでああいう人型が必要なんですよ。
へえ、
ちょっとわからない。ミノスキ粒子きついよな。
ミノスキ粒子は。
ミノスキ粒子はきつかったから。
黄砂みたいな感じ。
黄砂、
そうそうそう、
黄砂降ってるから見えんやし。
はい、自然現象の話ね。
そうそうそうそう。
じゃなかったらレーダーで壁があっても建物があってもあそこに何人いるねって分かっちゃうじゃないですか。はいはい、これができなくなった。
そう、黄砂がすごくてできないみたいな。
それで現場まで行って人型のに乗って実際に白兵戦をしなきゃいけないっていうのが大前提なんです。うん、
はい、ちょっとじゃあこのガンダムいろんな。じゃあ地球とか宇宙のその何、はい、コロニー、国はもう関係ないってことですか、要は日本代表とかオーストラリア代表、
地球連邦軍対一つのコロニーが独立してジオン公国と名乗って
地球はもう統制されてる、
で敵に悪者いいものはないです、どっちにも正義があるんですよ、これが今のなんかねいろんな戦争の縮図がギュッと入ってるんです、そうなの、
はあはあ、
言い分があるんですよ、
そうなの
よ、難しいね
これ、戦争なのよ、
悲しいけど、
悲しい
けど、これ有名なセリフです
、はい、メールが来ておりますラジオネーム沖縄大好きさん、
はい、
モンブランの武藤さん、山田さん、そしてゲストのシャゲさん、こんにちは、
こんにちは、
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、
ありがとうございます、
は
い、
仕事終わりに聞きに来たらシャゲさんが来た、
ありがとうございます、
シャゲさん来てくれてますよ、は
い、ちゃんとした懐かしい話を一つ、ちゃんとした俺ら沖縄大好きさん、僕らちゃんとしてましたよはい、ちゃんとした話一つ、実は二日前に父親の家へご飯を食べに行ったのですが、
はい、
夕飯のカレーを入れるために、
はい、
お玉を探していたら食器棚の引き出しから懐かしいものが出てきました、それは昔僕が遊んでいたゲームボーイカラーでした、子供の頃にもうなくしたと思い諦めてたのですが、まさか十何年ぶりに姿を見せると思わずびっくりしました、
十何年ぶりにそこ開けたってこと、
そう、奥の奥の方じゃない、
すごいですね、
ただ電池のバネが折れてたり液漏れの跡はもちろん液晶画面が焼けてました、
あ、
部品を買って自分の手で直してみようと思います、もし直ったら昔みたいに遊べるかも、これ任天堂の仕事をやろうとしてますね。
すごいですね。しかもカラーなんだ。僕はもうカラーを知らないっ
す。僕もカラー前ですね。
色付きってことカラーって。
そうそうそうそう。
っていうことですよね。表示がカラーですげえ。
あ、でも見つけた時は一瞬ね、
宝を
な、振り返って思い出をな。
なんかさ。
アムロがね家にあったお父さんが作った設計書
設計書
ですね。でもね、想像できちゃうみたいなね。
なんでシャゲさんはこんなに出るのにお前出てこないわ。
俺よ、プラモに愛があるんかもしれない。そして俺シャゲファーストガンダム見たつもりでいたわけよ。
見てない。
で何を見たんかなと思った。僕映画の3部を見てたんですよ。
はいはい。1年間テレビで放送したものをちょっと短くして映画版が出てるんですよ。ちょっとカットされてるところもあるんですよ。そう。
で、アニメを今回見始めたら、アニメめちゃ面白くって。
すごいです。ね。
映画よりアニメ。
これまだちょっとまだ大丈夫ですよね。
全然大丈夫
です。これ映画が好きな人は見た方がいいんですよ。いまだに最新の YouTuber でもこういうマニアックサブカルやってる人がガンダムを切り取ってやったりするんですけど、描写がすごいって言うんですよ。 セリフとかカット、ここでこのカットを入れることでうまく表現してるとか、はいはい、映画としてもちゃんと成立してると、子供向けじゃないんですよこれ。今またあのしくじり先生でやった時に、はい、本当は子供向けじゃなすすぎて、はい、放送短くされてるんですよ。視聴率弱かったらしいんです最初。でも世界観がすごくて後から火がついてるんですよ。
は
それぐらいこだわったあれです。ない、あのアニメというか。
ガンダムのこの映画とかアニメはなんか見れるんですか？なんかの。
多分今アマプラとか
もうサブスクで全部。
サブスクで。
あ、見れるんだ。
配信されております。
はい、何で打ったら見れるの？
ガンダムって打ったらもう関連でドバーと
出てきます。初期最初のガンダムを時間がある方は見てほしいですね。すごい。
コミックシーモアとかでも無料で今。ガンダムの漫画出たりする
か、最新のものとかいっぱいあります。今も派生系もいっぱいあるんです。あの世界違う
これは
もうダメだ。
準備はできてます。来るのはあなたたち次第です。
僕あの僕が独自でまとめた年間表もあるんですけど、はい、あ今までの歴史もあるんですけど、はい、一枚にまとまらないんですよ。時系列がずれてくるんで、全部ガンダムって続かないんですよ。全く違う世界とかもあるんで、だから何ページかにわたるんですけど、今度送りましょうか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい。
すみません、
あのちょっと頭が痛くなってきました。
事務所に送りつけました
。いや、やめてください。
みんなでね、
存続に関わりますよ。あ、これ迷惑の団体じゃないかなっていう。
ああ、でもやるべきですよね。
これどうなんですかね。
授業でもね、ガンダムって授業でやった方がいいですよ。
あ、
歴史ね、歴史とガンダムの宇宙世紀ってど
う。こういうね、でも二人にあの昔に出会ってれば見てたかもしれないですよね。
いや、絶対バカにしてるこいつ。
いや、してないしてない。もう俺はもう昔ね、もう。ジャッキーチェンとか、
ああでもあそういうの好きだ
から、ああいうのしか見てないから。
そしたら G ガンダムですね。
G ガンダムですね。G ガンダムだ。
G ガンダムなんだ、
はい、
G ガンダムの
G ガンダム同士がよ、トーナメント表で戦っていく、
格闘技する。これはちょっと邪道系なんですけど、
筋肉マン的な感じ。
そんな感じ、そんな感じ。
コックピットに乗ってスーツ着て、はい、操縦桿じゃなくて自分が動くとガンダム動くっていう、あのちょっと異質なやつがあるんですけど、
はいはい、
それ多分好きです。
うん、そっち系だ、
そっち系だ。
お前はまずそっから入る。
いや、なんかね、なんかな、なんだろうな、これ。なんか。
でもね、世界観が強すぎて入りづらいんだと思うんですよ。
あー、確かに。
おー、僕、重要なんです
か？まあまあまあまあ。
でも、ではトークショーではそれも壊したいので、
はい、
ちょっとフラッとね、見に来てもらえたら。は
い、いや、
熱いおっさんたちが17歳にもしかしたら振り回されてるかもしれない。
改めてでも、いや、ジャッカルさんから宣伝した方がいいんじゃないか。
じゃ
あ、
うん、だって、俺でさえも今、興味湧いてるぐらいだから。
いや、お前嫌がってたの、さっき。はい、ではトークイベントのご案内になります。那覇 FM 那覇の向かいにありますジュンク堂さんの地下1階の方で、2024年4月7日日曜日15時から入場無料でトークイベント GNA ガンダムをまだ見ぬ君へという形でガンダムのトークイベントを行います。
来る日曜日ですね。
ガンダムに興味のある方、はい、ない方、
ガンダマーもね、
ノーガンダマーも、もちろん
ガンダマーもノーガンダマーも、
ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思います、はい、17歳心さんに DNA を注入します。
なんて、
ごめんごめん決まってなかった。いやいや、その後のまた駿河屋でのねガンプラ探索も楽しいよこれ。
ああ、
ちょっと特典会ってやるんですよ。アイドルが終わった後チェキ会、有料なんですけど、チェキ取ってサインする間喋れるってやるんですけど、
はい、
でジャッカルさんもぜひ。
俺のチェキ欲しいかな。
なんかね、一緒にツーショットで記念の写真撮ってちょっとね直接喋るみたいな時間を取ろうと思ってるんで、いやいや、興味ある方はねぜひ。
ガンプラを作る会とかは駿河屋の前でやってほしいな。
ああ、だからこれもね今後つながるかもしれないから、
なあ、うん、駿河屋で買ったものを目の前で作ろうみたいな。
お前なんか駿河屋さんから仕事もらおうしてるな。
だってガンプラめっちゃあるからな。
いやでも仕事欲しいっすよね。
そうだよ、
駿河屋さんからちょっと
仕事につなげていかないと。
協賛欲しいな。
本当本当、宣伝になるから。
うん、
あ、そう、まあ確かにそうだな。なんかその時は僕もぜひ読んで。
あ、仕事となったら来る。
あの、一生懸命頑張りますんで。
嫌なやつだな。
はい、はい、ということで今日はあのゲストにシャゲさんに来てもらいました。
はい、
シャゲです。
4月1日月曜日、本日のお相手は、私モンブラン武藤と
ジャッカル山田と
シャゲでした。
どうもありがとうございました。また来週、
また来週
日曜日来てね。
日曜日のトークイベント後の感想がまたたくさんあるぜ。みんな聞いてくれよ。
名DJ だな。